この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽家は始まり始まり。
語りがスタートいたしました、ということで私なんであの時カフェマスター徳松武とアシスタントの
吉谷です。
はい、ということで始まりました。今回初ですね、この、オープニング曲から始まって、今回お迎えするのはね、いいですね。はい、今回ゲストにお迎えするのは、お迎えさだまさんです。よろしくお願いいたします。いやー、ということでいやー、始まり始まりっつったんで、なんか紙芝居でも始まるのかなと思いましたが、本当に素敵な曲からオープニング始まりましたが、いやー、サダムさんがね、このカフェに来てくれたのは、まあ、実は2回目にはなるんですが、こうやってお話をちゃんとするのは初めてということで、
そうですね。
まあ、基本的には何を聞いても、大丈夫なんでしょうか。
大した話はないですけど。
ああ、そうですか。
はい。
とりあえずなんかさっきあのね、許可を得たので、ちょっとこれだけは聞いておきたいんですけど、さだまさん、身長は何センチ？
それな、それか。
はい。これだけはどうしても、はい。
よく聞かれるんですよ。
はい。やっぱね、こう、迫力がすごくて、本当に曲の歌ってる時もそうですけど。
マイク分高いもんね。
いや、高いところに、だいぶギリギリですから、もう余白、もうポールの余白ないですけれど、これは身長は NG。
全然いや正直ね、ちょっとサバ読んでるんです、僕。
あ、サバ読んでる。
あの190って言った方が、はいはいはい、ちょっとおーってなって
くる。まあ、そうですね。けど実際は、
188です。2センチほどのサバ読ん
でる。確かにね。
縮、まあ、んだんですよ。
あ、そうなんです。
一番高かった時は90。
絶対190。なるほどね。じゃサバを読んでるんじゃなくて、
過去。
過去最高記録は190センチの、ね、このなかなか本当に迫力のある、このサダムさんにゲスト来ていただいたんですが、はい、ちょっとサダムさんとしてはこうやって喋るの初めてなんですが、うん、実はね、過去に、サダムさんの奥様がこのお店に来ていただいた時に、はい、ポッドキャストではないんですが、いろいろな話を聞かせていただいて、はい、まあ、その時からね、そのカンタティモールの、という映画のね。
映画をね、はい、作った、奥さん、なっちゃんと、はい、サダムと二人でね、で作った映画ですね。
東ティモールの、こう、独立の、うん、立ドキュメント映画なんですが、うん、まあ、その時から、まあ、その、サダムさんのお話は出ててね、はい。まあ、本当どんな方なんだろうという、まあ、そういう、なんていうんですかね、イメージだけはしていたんですけど、まあ、前回初めて会わせていただいて、はい、僕のやっぱり第一印象はですね、やっぱりもう自由ですね。こんなにこう、なんていうんですかね、人間から自由を表現できるのかというぐらい、もう完全に今裸足ですし、むちゃくちゃ今膝怪我してますよね。
これね、
そんなにすりむけます、大人になってから膝。
そうですね、これね。
いや、これですよ、やっぱり。
今日かわいいって、ね。
かわいいって
た。子供たちと一緒にかわいいって。
なるほどね。
そこで怪我して。
あ、そこでちょっと転んじゃって。うん、ああ、なるほど。
できないんですけど、スケボー乗ってて。
はいはいはい。
それでこけて。
いや、皮関係なかったですね。怪我の理由はスケボーだったってことですね。なるほど。いや、だから、やっぱりその単純に、その、まあ、その、奥様にも、なんかいろんな、うん、まあ、この世界を見てきた人に、うん、だからこそできる質問とかも、僕はさせて、ちょっといただいたりとか、うん、いろんなお話聞かせていただいたんですけれど、やっぱりサダムさんにも、なんかこう、まあ、ちょっとざっくりしてて申し訳ないんですけど、どういったなんか人生を送ってきたんだろうっていうのが、やっぱりシンプルに興味があるんですよね。いや、本当に、どこで生まれたのかも、いや、本当に、国籍すらちょっと不明ぐらいの空気感が、はい、ありますよね。
もう、うん、全然面白くないですよ。あの、
生まれ、絶対面白いと思いますけど。
生まれは稲沢だし、
ああ、そうなんですね。
その後、まあ、あの、一宮、すぐに一宮の方に。
引っ越して、で、普通に学校も行ってたんですね、ちゃんと。
そうですね。
いやいや、違う、これ、ごめんなさい、本当になんか、まあ、本当に失礼に全然ない、ないですか、大丈夫ですね。
普通に行きましたね。一応高校、高卒ということになって。
ああ、なるほど。一応高卒っていうこと。そうだよね。制服とかもちゃんと着てたんですよ。いやいやいや
いや。まあ、ね、サイズがないから、そうそうそう。
サイズの問題じゃなくて、なんか、いや、こんなもん、なんでこんな同じ服着なきゃいけないんだとか、そういう、なんか、当時、学生時代は、なんかそういう、なんか、どう、そこはなんか。
まあまあ楽しくやってました。
ああ、なるほどね。じゃあまあその高校を出て、その、じゃあまあちょっと音楽の話になりますけれど、はい、うん、音楽っていうものにはやっぱり結構ちっちゃい時から。
そうですね。それはもう早く。
興味があって、うん、
すごくありました。
ああ。最初に興味持った音楽。
一番最初はね、僕が覚えてるのは、ね、 布施明のシクラメンの香りかな。自分の中で、いいねって思った。
かっこいい大人だなというか。
そう、2枚目だし。
はいはいはい。
で、あとは覚えてるのは松崎しげるの愛のメモリー。
ああ、なるほど。あ、
これはいい歌だなと思って。で、それが多分小学校の低学年ぐらいだ。70年代
ね。70年代の時に。
うん、まあ、70年生まれですから、ちょうど、うん、それくらいの。
あ、
これですよ。
子供の頃に、その、まあ、言ったら、まあ、歌謡曲というジャンルにはなるのか、あれですけれど、じゃあまあ、さて、聞いて、じゃあ音楽って、まあ、素敵だし、楽しいなっていう、その自分でなんかこう、歌ったり、演奏したりっていう部分とはまだ繋がらない。
あ、
ま
あ、とにかく、はい、あの、ラジカセとかラジオからかかってくる、ちょうどだから、はい、その、もう少しするとサザンとか、五大五ですよね。
要するに70年後半になってくると出てくるアーティストたち。
70年代後半に入ってきて、はい、80年代前半に入ると今度洋楽が好きになって、
なるほど。
ちょうどだから当時だとイギリスのブリティッシュの、
はあ、
うん、ものとか、
なるほど。
バーッと入ってきて、
でそのご自身でも何か、例えばバンドをやったりとか、そういうこと
その頃に、はい、多分、あの、こういう世界入ってきたいなとは思って。
音楽の世界で、
そうそう。
生きていきたいというか。
そうですね。ただ楽器はまだ弾けなかったし。
あ、そうなんですか。
中学校ぐらい
の時かな。その楽器はまだ弾けないけれど、うん、やっぱり自分は音楽の世界の中で生きていきたいなっていう感覚は。
あ、
ま
あ、歌、
歌。
うん。あの、こう、湧いてくるメドリーみたいなのを。
ああ。
うん。まあ、とにかくあの、もうね、同世代だったらわかるって感じだと思うんですけど、深夜やってた、
はい、
あの、ベストヒット USA、はい。あれをとにかく見て、はい、もう、画面の向こうは、
はい、
こんな世界が、
なるほど。
広がってるんだって、もうドキドキしながら。
え、それはもう自分も、じゃあその画面の向こうに行きたいという、そういった思い。
そうですよね。で、録画して、
はい。
で、野球中継なんかが、入るとずれるんですよね、
はい。ありますね。
そうすると次のタモリクラブの お尻が入ってて、
はいはいはい。
それはそれでよかった
です。いや何の話なんですか。何の話なんですか。わかりますけれどね。うん、はい。
あれでも中学生にはね。
あのオープニング未だにあのオープニングですけどね。
ちょっとね、僕、はい、あの頃の僕には、うん。
結構そこさ、ねえ、なんかその自由すべてが謎からだいぶ生活感のある話になんか。野球中継で伸びちゃってビデオがっていう、だいぶ馴染みのある話になってきて、ちょっとずつ安心してますけれど。なるほど。じゃあまあその音楽の世界の中では、まあ自分はそうやって身を置いてやっていきたいっていう気持ちがあって、まあそれはまあ高校出てからは、こう、なんていうんですかね、そういう世界に目指すために何かこう、活動も。
高校の時ですね、実際、あの、やり始めて、そのオーディションとか。
オーディションとかも、はい。
で、オーディシ、あの、今ね、あの、名古屋で活躍してるピアニストがいるんだけど、
はい、
彼と一緒にデュオでやったんですよ。で、
あ、その学生時代。
学生時代に。
はい。
どう説明したらいいのか分かんないですけど、まあちょっと彼がね、今、ジャズやってるから、ジャズっぽい感じで弾いてって、
はい、
僕はちょっと、僕はソウル好きだったんで、
はい、
あのソウルっぽい感じで歌ったら、あの、まあ受けたん
ですよね。はい、はい、はい。
審査員の人たちに。で、あ、このままいけるかなと思ったんですけど、
はい、
あまりにもその自分が世の中のこと知らないじゃないですか。
まあまだね、まだ若いですからね、そら、はい。
何も知らないのになんかこう、もう歌詞作ってメッセージみたいなことを歌うっていうことに対しては、すごく、
はい、
なんだろうな、なんか、自分がそんなことしてる自分はかっこ悪いなと思ったっていうか、なんていうのかな。
あ、その当時はですか？え、その時も、うん、まあ先ほどね、オープニングでも素晴らしい曲聞いて、聞かせていただきましたけど、あの曲ももちろんサダムさんが自分で詞も、
ね、
曲も作って、で、その当時も、高校生当時も自分で、
ああ、もちろん、
楽曲も作られてて。
うん、自分で、成田っていう、ナタリー成田っていう
やつ、はいはいはい、
今ね、そういう名前でやったんだけど、
はい、
成田と僕でまあ半々ぐらい作ってて、
彼
もすごいメロディー作ってて、
はい、
ああ、こいつずつでやっていきたいなと思ったんですけど。って思ってた
けど、
ちょっとね、でも音楽の方向が変わってきて、
はい。
これはもっとジャズ寄りになってたし、自然消滅してしまったんですけど。
あ、じゃあその当時はなんかその自分で曲を作ってメッセージを伝えるってことが何かしっくり来なかったってことですか？
本当ね、やっぱり恥ずかしかったんですよね。こんな自分が世の中に出てくるのはっていうのは。
なるほど。
多分、 う自信がなかったってことなんですよ。人間として自信がなかった。
はあ、その自分の伝えてるメッセージに、
そう、
まだ確固たる何かをつかめなかった。
そう、音楽は絶対特に成田でだったり、はい、まあなんか、絶対自信はあったんですけど、自分に自信がなかったっていうかもしれない。
じゃあそこでちょっとこう、生ききれなかった、押しきれなかった部分が、
そう。
あったんでしょうね。けどもちろん音楽活動っていうのはその後も、どういう形で続けられてたんですか？
その後は、
はい。
一回その自分がどんなものなのかっていうのをも、あの、どれくらいなのかっていうのを見に、ニューヨークに少し、あの、3ヶ月ですけど、とりあえずもう、その間にいっぱい見ようと思って。
それはもう高校出た後、すぐに、
バイトして。
そこがじゃあもう、さだまさんとしては初の海外になるんですか？
そうそうそう。
それはお一人で
一人で行って、で、もうストリートとかですごいことやってるわけですよ。
はいはいはい。
もうまあある程度まあオーディションとかに自分も受かったりして、はい、ある程度まあなんていうのか、自信はあって、音楽的な、まあ、
パフォーマーとしての、
はい、自信があって、はい、ミュージカルとかもなんか出て、運よくこう、出たりしてたんで、すごい、自分自信あったんですけど、その、本当にストリートでやってる、
別そのニューニュー
普通の、
ニューヨークの、
はいはい、その人たちの、まあ、
大道芸人って言っていいのか分かんないですけど、
まあ、そこでやって、はいはいまあ、全然、まあ本当に面白くない人たちもいるし、
はい、
もうこのままなんか、もう、普通のコンサートじゃんみたいな人たちもいっぱいいて、で、いい意味で鼻へし折られて帰ってきた感じです。
いや、まあ世界にはこんなすごい人たちがいて、しかもその人たちが、うん、まあストリートで、
そうそう。
やっている、うんそうそう。名前も知らない人たちだけど圧倒されて、帰ってきたっていう、
自分は何ができるんだろうってやっぱり。で、その時は、いや、もうとにかく努力しようと思って、
はい、
例えば、
はい
楽器にしろ歌にしろ、はい、なんかと思ったんですけど、やっぱ帰ってきたら帰ってきたで、
はい、
まあ遊んじゃって、
ちょっとうち日がひしがれてたし、
いや
けどちょっと帰ってきたら遊んじゃって、
そうそうそう
ちょっとまた自由な一面が出ちゃいましたね、
はい
はい、ああついつい、
そうそうそう、
はい、
でまあいろんなもの見たりして、
まあこう経験もね江口さんやっぱり遊ぶっていうのもやっぱり。芸術ですからね。
まあ、もちろんね、そうだよね。特に彼の場合は、もうそこを取ると、なくなっちゃう、ね。
なくなっちゃう。
最近本当思うんですよ。
はいはい。
はい、この年になって、
はい、
その二十歳ぐらいの時遊んでた友達とかと、
はい、
なんかすごい、ぐる、もう、遠回りして、会えたりしてたりとか、
その人たちもう久しぶりに再会して、
そうそう、はい、30年ぶりぐらいですよね。
はいはいはい、はい。
で、とかね、その、昔の、なんか、ものを見て、ずっと僕はその、20代、30代、遊びすぎたというか、何もしてなかった自分に対して、ものすごいこう、罪悪感というか、自己否定みたいなのが、あったんですよ。
あった、
本当にダメだなって、俺。でも、最近になって、
最近。
あ、いいね。
最近ってどれぐらいですか？
ここ本当に数、まあコロナ後ぐらいですよ。
ええー、もう本当、それまで、あ、ちょっと俺遊びすぎてたなと思ってたんですか？
今でもあります。
ええー、はいはいはいはい。
で、その、なんていうのかな、ぐるっと回って、
はいはい。いい意味で。
いい意味でね。
いい意味で。
あ、ちゃんと
遊ん。魔法の言葉いい意味で、う
ん。
はい。
ちゃんと遊んでたなと思って。
なるほど。
江口さんともそうだし。
はい。
江口さんとはまあ3、
25年ぐらい。そんな長い付き合いですか。
でもやっぱりあの時遊んでたから江口さんと会えたし。
はい、当然江口さんも遊んでたんですね。
そうそうそう。
ね、そりゃそうですよね。
遊びっぷり半端じゃないですよ。
遊びいや、もう本当、うんうん、はい。
老若男女を従えて。
従えて。
そのうちの僕は、まあ、そのね。
なるほどね。ああ、遊びの師匠みたいなもんですね。
とにかく面白いなと思ったことがあるじゃないですか。
はい。はい、
90年代とか。
はい。
で、それをちょっと行くと、もうすでにそこに江口明の痕跡があるんですよ。
もう遊んだ後がある
んですよ。遊んだ後があるんですよ。
あ、また先来
ない。嬉しいけど、
なんだ
ろう。江口さん当時何してたんですか、ちょっと。いやいや、まあけど、とにかく、いい意味で遊んでたな、自分は、と。
うん、と思えるとき、ようやく思えるようになった。
ああ、なんか、それがなんか、僕、その話聞けただけでもなんか、それがよう、いや、なんかずっと何の迷いもなく、その自分というものに、何の疑いもなく、ここまで、 もうひたすら自分の感性を信じて生きてきたっていう、いやもちろんそうだと思うんですけど、振り返ることすら、まあこれいい意味ですよ、いい意味で反省すらせずに、なんかそのいや反省とじゃ
ない、わかります、わかります、
なんかそのまあ僕もね、まあどちらかというとまあ自由には生きてきてるんですけれど、やっぱりもうその溢れ出す自由感が、僕最近膝に怪我してないですから、やっぱそこでやっぱりそれでもさだまさんでもやっぱりね、あーなんかその自分遊びすぎだなって思った、その感じることがあるっていうことが、なんか逆に嬉しいですね、なんか。
本当ですか。
はい。江口さんはどうなんですか、その遊びすぎたなって。
大丈夫だよ、徳さんもね。
はい。
まだ大丈夫。
まだ大丈夫。いや、まだ大丈夫の意味がよくわかんないんですけど。まだ、
もう全部遊びで成り立ってることもあると
思う。なるほどね、やっぱり。
その方が面白いことある、ね。
面白かったり。けどそれがやっぱりそのさっきさだまさんが言った、うん、真剣に、真面目に遊んでたっていう、まあ言い方が難しいですけど、ちゃんと遊んでたっていうね。
そうですね。難しい。なんかもっと、でも。
もうすいません。前も、ごめんなさい。前もね。はい。
そう。ただ、まあ今、はい、ようやく自分で、あ、もうすごく気持ちよく歌えたなっていう時は、まああって。
はい、はい。
じゃあ、もうこれしか、でもこの道しかなかったっていうふうにしか言えないというか。
ああ、なるほど。
どっかの音楽学校に行って、はい、なんか、しても、まあ、それもありなんですよ、
ね。はい、まあまあまあまあ、まあ、まあ。
だから。
それだったら多分、違和感を感じてたと思うし、つうか、まあ、逆に音楽がね。
そのセオリーみたいなのは僕は、ちゃんと、素晴らしいと思うし。
はいはいはい、はい。
まあよくその楽譜を読める読めない論争で、まあ、昔のジャズメンなんか楽譜読まなくても、その例えば、
感覚で、
うん、その読むことによって感覚が鈍るっていう人もいるけど、それは別に楽譜に勝れば、感覚が勝れば別に問題ないわけじゃないですか。はいはいはい、だから読めたに越したことはないと思ってるんですけど、まあ、これしかなかったとしか言わないかな、
はい。
彼の中のね、遊びっていうのはまた独特でね。はい、で、彼はね、近所の子供、自分の子供もそうだけど、はい、子供たちと遊ぶのがすごい得意なの。
は
だから、彼のうち遊びに行くと、
はい、
部屋の中がもう遊園地になってる。
で、要するに、近所の子が、サダムさんの家に、普通に遊びに来るってこと。
遊びに来る。
もう、サダムくん、ああ、遊ぼう、みたいな感じですよね。多分もう、そのレベルぐらいな感じで、遊びに来て、で、もう、家の中遊園地みたいになってるってどういうことですか？
もう、ゲーム、滑り台あったり。
滑り台あって。
ハンモック
やってる。ハンモックあって。
ブランコやったり。
いや、夢の国じゃないですか、もう。
なんかね、ありがたいことに本当に子供たちが来てくれて。
いや、まあ、ハンモックがあるからだと思いますよ、多分。
でも、彼の中に、やっぱりその子供がいるんだよね。
いやー、そうですね。
で、その子供が遊びに反応して、
で面白いものを見せてくれて、
僕らがつい忘れてきたもの、
はい、
置き去りにしちゃったものを。
江口さん忘れてなさそうですよね。福さんは未だにサダム君、ああ、遊ぼうって言って、
そんな感じですよ。
そんな感じですよ。なんかもう、もうピンポン押さずになんかもう窓の外からこう誘うみたいなね。
昨日は夜、ホタル見に行ったから。
はい。
昨日のホタルを見に行ったんですよ。
ホタルね。
福さんがね、僕は行かなかったけど。
ああ、そうなんですか。
で、帰り止めてって言って。
ホタル見に行ってたんですか、昨日。
ロマンチストでしょ。
まあまあまあ、ロマンチストですね。
その帰りによってね。
あ、よって。
うん。で、子供たち、ちょうど、
ね、滑り台で遊んでき
た。寝かせる、はい。寝かしつけるとこだったっけ。
へぇもう遊び疲れた。子供たちを、もう寝かしつけてて、そのまま自分も寝ちゃうみたいな。
あーそうですね、
いやー、すごいですよね。だから、その間は、やっぱもちろん、その音楽歌うっていうことを、 ベースにこう生き続けてきたっていう自分としてはそういう感覚なわけですよね。
あ、それは常にあったかな。
ああ、まあその中でね、やっぱり先ほどちょっと前半に話し出ましたが、まあ奥様とのまあもちろん出会いがあって、うん、まあその映画、まああとやっぱりその海外、その東ティモール、うん、そういう場所に行ったりっていうこともいろいろあった中でですもんね。
あ、そうです、
ね。そうですよね。やっぱその東ティモール撮影にこう。行ったり来たりっていう期間はやっぱり自分の中ではまあいわゆるさっきの話の中で言うと遊でるっていう、
まあそうですよね、
まあ、うん、これ表現がね難しいんですけれど、まあ、その延、うん、ある種延長上というか、
あ、そうですね、それはもう遊ぶっていうだから いろんな意味、
ま
あ、
はい、そうですね、どういう意味でも取れるんですけど、遊ぶっていうのは決してね、はい、滑り台だけの意味じゃないですからね、はい、
それは僕はすごくで、その、まあ、自分が本当に楽しく、まあ、だからなんか、こう、やりたいと思うことしか、やれないというか。
いや、これ素直な意見ですよね。うん、いや、けどこれ、なかなかね、言えないんですよ。やりたいことしかやれない。
だから、金の中の子供がね、はい、まだ元気なんだよ
ね。そう、でもね。
金の中の。なるほど。
なんか、今、うん、まあ、ちょっと、ある意味ちょっと二極化してるなと思うところはあって、はい、その、まあ、そうでない、まあ、本当に人たち、本当疲れてるなって思うような感じ
です。まあ、もちろん今、こういう状況で、なおさら疲れてる方も多いと思います。うん、はい。
それは、すごく思うし、まあ、だから、はい、子供っていう、子供と大人っていうふうに分けるのではなく、僕は常に子供っていうのは新しい人っていう感覚としてあって、いつから大人になるとかっていうのは、まあそれは個人それぞれで、自分自己申告だと思うし、大人っていう感覚は僕は
なく、
あんまり分からないんだけど、ただ子供の頃に見てた大人には、大人っていう概念で全然慣れてないなっていうのは、すごく、それ、いい悪いはなしにして。
まあ、はいはいはいはい。
うん。そうですね。
なるほど。
話がそれちゃった。
いやいやいやいや。いや、だからこれは逆に、さだまさんとしては、なんかこれからも別にどうしていきたいとか、何をやりたいっていうよりは、やっぱこれからも、やっぱり自分が楽しいと思った方に向いて、まあ、ひたすらそれを感じていくっていう。
できないかもな。
多分ね、理屈で考えるんじゃなくて、
そうですね、
湧き上がっちゃう。そういう感じがある、
ね。で、湧き上がってしまったら、やっぱり動かずにはいられないっていうことですよね。
それある。
や
っぱその自分、ね、そうですね。だから、まあ、ここまで来ると感覚の話になるのでね、これをこう、なんか言葉にしていくっていうのは難しいですけど、やっぱりその、少なくとも、サダムさんの中にある、その、まあ、江口さんの表現ですけれど、子供の部分っていうのは今でも元気ですか？もう、
うん、
ワクワクは、
うん、そうですね、
いつでも膝すりむくぞっていうなんかそういう元気はやっぱりこのコロナ禍でも別に消えないし、
うん、消えないし、多分その環境によって変わると思うんですけど、はい、もおかげさんの本当に子供がたくさん友達がいて、で、彼らから本当にもらってるもの
な
の。
はぁ。ひょっとしたら。なるほどね。
まあでも本当に、だからさっきも言った、年齢ではないので
。ないので、その。
そう。だから、ものすごいそういうフィーリングにしてくれる同世代の友達とか、
はいはい、
江口さんもそうです。
なるほど。
まあまあ、目を見れば大体わかる
し、
第一声で、こいつどこまで行っていいのかなって。
ああ、なんかわかるんですね。そうですよね。確かに、うん、この、今ね、ラジオじゃ伝わらないですけど、さだまさん、ヘッドロックのジェスチャーしてるんですけど、これ大人になるとやらなくなるやつですけれど、僕今そのまま江口さんに行くんかなと思いましたからね、ちょっとヘッドロックを。
やっても
よさそうだね。アキラって行くかなと思ったぐらいの。
もちろん。
行けちゃ う, もう。
出会った頃はできないんだけど。もう最近の、
まあ、最近もうね、行けちゃう。ヘッドロック。
本当にね、誰、和尚かな、誰が言ってたけど、その師匠とマスターなんてのことはなくて、
はい、
リスペクトできる友達っていうふうな言い方をしたんですよ。
なるほどね。
すごくそれは。
そうですね。だからそこは年齢じゃなくて、うん、やっぱりその子供も、まあ、もちろんサダムさん、そして江口さんも関係なく、うん、その同じフィーリングの仲間ってことですね、
う
ん、友達。
そうですよね。
はあ、なるほど、ね。
じゃないと、本当にもったいないと思う。 そのこういう、僕はね、イメージしてるのね、いつもね、うちの親父ラーメンやってたんですよ。
あ、はいはいはい。
で、うずらの卵を入れるから、はい、それをうずらの卵ってこう、四角のマスの中に入ってるでしょ。
ああ。
まあ、卵の、普通の卵でもいいですよ。うん、はい。そんな感じの中に、いたって、はい、ずっとか卵こしてるじゃないですか。
はいはい。
もうそん、もうこれをパッと取れるんですよ、その
四角、四角くするんですね。
そうそう、はい、四角、まあ割れないように。
はいはい。
これを、
ああ、はい。
しちゃえば、ば、もう本当に、取っちゃおう、取っちゃおうっていう。
ちょっとわかんないです。ちょっとすいません。いや、あれ、急に子供の部分出て何言ってるかわかんなかったですけど、あ、その、ちゃんと仕切ってあるうずらが、取っちゃダメですよ。皆様、よ、聞いてる良い子の皆様、取っちゃダメですけれど、うんうん、それをずっと見てたら、取っちゃおうって。う
ん、
で、取
っちゃって。
割れるますよね、うん、ま、多分ね。だってそれで支えてるわけですからね。そうそうそうそう。で、取っちゃったらどうなったんですか？
なんか、卵がね、くるくるくると、まあ、いろいろ動くわけですよ。
ああ、なるほど。今までね、こう、と、枠に収まってたものがね、動き出す。
それがね、こう、こうやってやったらコロコロコロ
コロ。コロコロ。ああ。
なんかね、それは楽しいですよね。
ああ。絶対真似しないでくださいね。はい。うずらの卵は枠に入れといてくださいという。ああ、なるほど。けどやっぱりそういうイメージとしては、だからそういう、だからやっぱりこれからも、やっぱりそのサダムさんは、やっぱりもちろん子供の中からそういう、まあ子供っていうこの言葉がね、もうちょっとサダムさんにはちょっとその当てはまらないですけれど、まあその子供たちから感じることもあるけど、やっぱりこう生きてると、江口さんのような、まあ先輩からそういった同じフィーリングを感じることも、やっぱりあるんですね。
そう
なかなか少ないは少ない。
おそらく世代によ、世代間のあれもあるだろうし、はい、だんだんその、少なくなっていくかもしれないから、うん、そのだから江口さんはものすごいその稀なというか、
まあ、
パーセントでいうと本当にで、まあ、僕らの世代ともう少し10人に何人
そうですね。逆に同世代でもだんだん、まあ、少なくはなっていっちゃうね。少なくは
どんどんね、そういう、うん、揉まれてという
か、はいはい、
まあ洗脳されてという意味もあるかもしれない、
はい、まあ、ね、まさにうずらの枠にね、
枠に、
はい、
枠があること
する、ね、取っちゃえばいいんですけどね。はい。取っちゃえば、取っちゃえば。取っちゃえ
ば。だから、はいはいはい、江口さんがやってきたこと、まあ、他の、例えばね、いろんな人たち、はい、それこそ例えば、さっきも話してたんだけど、岡林とか、はい、僕らの世代だと、尾崎とか、ブルーハーツとか、そういう人たちはその作業をやったのかもしれない。
なるほど。
なと思って。
尾崎って尾崎豊かな。
ジャンボ尾崎じゃないですよ。
ジャンボね。
ジャンボね。
なんで急に、なんで急に後ろ髪長い人出てきたんですか。
彼も、
あ、まあそうですね。
ゴルフ界に。
ゴルフ界の。
ウグを取り入れ
た。そうですね。ゴルフ界のあの、うずらの枠を取る役をね、してたかもしれない。
そうそうそう。
なるほど。じゃあ、まあやっぱりこの、とにかくサダムさんとしてはこれからも、まあなんかその、これからの展望とか、なんかその、将来設計っていうんではなく、やっぱりその、自分の、なんて言うんでしょうね。こう、パッションみたいなものに従って。
もちろん、それもあるんだよね、
はい。
社会っていうのもあるんだけど、その社会に適合しにくい存在。
はい。
まあ、僕もそうだけど、徳さんもそう。
僕もなんですか。はいはいはい。はいはい、そういう存在、
まあ。そう、社会には適合しにくいから。
はい。
周りの人大変だよね、結構。
いや、何の、何も解決しなかった話ですね、だけ
ど。でも、
周りの人大変だよね。
それが、はい、あの、
それが
突破口をできる力になりそうな気がします。
だから、いい形で周りの方も、なんか巻き込めて楽しめたらいいなっていうのはね。
う
ん、
そうですね。
ありますよね。
本当にいい形で。
あ、
そうですね。
うん。そうですね。
なってくれます。
まあ、うん、あんま、考えることじゃないですよね。はい。ね。ね。
まあでも、なんか、言語化に、とか、
はい、
うん、伝えるのに、
はい、
やっぱりそれは一つの、なんていうのかな、いいツルにはなると思うんで。
まあそうですね。それはだからこうやって僕はね、今こうやって喋って伝えてますけれど、うん、まあこれからは、ね、もちろんサダムさん、音楽で、やっぱりその、なんか自分の中に湧き上がる、その衝動っていうのは、音として表現していくわけですからね。
絶対相互理解だから、
はい、
もちろんその、本当に真面目にことを進めていく、うん、そういう枠組みの中っていうのも絶対必要だし、
はいはいはい、
お互いリスペクトし合って、ただ何を考えてるのかとか、うん、なぜそうしてるのか、っていうのはお互いやっぱり知る必要はあるのかもしれないですね。
はい、
お互いずっと苦手でいるよりもお互い、
はいはいはい、
それではまあ、こういう場は必要ですね。
まあそうですね。だからそういう場の時によりね、腹を割るじゃないですけれど、なんかその本当の腹を割った言葉で喋り合えたら、よりね、なんかこう、分かり合えたりするんじゃないかなっていう。
だから自分の感性磨きたい人は、はい、サダムのコンサートに、みんな来て
る。なるほど。
いや。ああ、あれでいいんだって。
なるほど。あれでいいんだって。まあまあ、褒め、いい意味ですよ。はい、はい。いい意味でですけどね。はい。なんかね、わかるんですよ。僕、サダムさんの前で、こう、嘘をつけないというか、うん、なんかね、その、なんかこう、薄っぺらい言葉並べても、どうせ見破られちゃうだろうなって。まあ、一応なんか僕もね、今、こう、うさんくさい感じでずっと喋ってますけれど、やっぱ今日は、なんかサダムさんの前で、こう、なんかちょっとね、腹を割りながら、まあ、ちょっといろいろインタビューさせてもらったっていうのもあるので、まあ、ちょっと、いやいや、とんでもないですよ。で、まあ、そのね、今後もね、サダムさんのその音楽活動っていうものも、まあ、当然続いていくわけですけど、なんか今日はいろんな、ね、オープニングギター弾いていただきましたが、ちょっとこの袋に見たこともないような楽器、まずここに、このヒジアンさん、アシスタントのヒジアンさんの隣に、はいね、これはなんていう、ジャンベジャンではない。
アフリカの楽器で。
まあ大きく違うのは、ヤギの皮ではなくて牛皮っていうことです。
まあ形は、
ね、毛が生えてる。
毛が生えてますね、これ、皮にね。
僕は
ああ、本当だ。はあ、はあ、これが牛皮。
そうそう。
ちょっとじゃあ、ちょっと、これ、
ちょっと、
いいですか、ちょっと、はい。
ジャンベはね、ちょっと、
あ、すみません。
ありがとうございます。使いましょうか。
そうですね。
ジャンベはね、あまりにも、その、どんしゃりすぎるというか、その、高音が際立ちすぎちゃってるんで、負けちゃうんですよね、やっぱり。
はあ。こういう楽器は、どこに、島村楽器に売ってるんですか、これ。
これはね、
はい、
ハードオフでね、めっちゃ安い。
ハードオフで、あ、意外に、あ、なんか、いや、サダムさんしか買えないルートあんのかなと思ったら、ハードオフに売ってたんですね。
ハードオフがね、店じまいするっつって。
はい。はい、
うん。
その時に。
安いのがさらに半額になってました。
ああ、そうなんですね。はい、ああ、なるほど。じゃあ、こういう、まあ、あと、こちらの袋にも入ってる、今日は、ね、もう一曲歌っていただけるということで、どういった、った
みんなね、よく、ガチャガチャやったりするのも好きなんですけど。
なるほど。じゃあ、ちょっと今、この会場にいる方で、ちょっと、リズムが得意な方がいたら、あ、もう、これは感じるままに。すごい。すごい大きいタンバリンですね、これ。
ああ、
ごめんなさい。いや、これはもう、一気に、もう、サダムさんがステージに立つ、一気にフェス感がね、なんかもう、ここ、野外フェスだっけみたいな感じの。
時々ね、
はい、
映画上映会の後に、彼が歌って、
はい、
その最後に、
はい、
みんな丸く円を描いて、
はい、みんな
円を
円は皆さんで円を描いて、
彼と、ま、ミュージシャンが真ん中で演奏してみんな踊る、うん、そういうことも
その踊りも別に決まりもなく、
決まりないね、
もう体を動かしたいまま歌うということで、すごいですね。もう緊急事態宣言も何のそのという感じですけどね、もう、とりあえず太鼓叩いて、もう騒いでやれっていうことでね、はい。いやはい。ではちょっとこれ最後にもう一曲、サダムさんに披露していただいて、今回はお別れしたいと思いますが、ちょっとね、今皆様いろんな、これは今、ゲストに出ていた乾さんは、こう、大きいタンバリンですし、ねえ、これ今お客さんを持ってるのも鈴ですけど、なかなか見たこと、なんかちょっとね、これは多分ハードオフには売ってないと思うんですけどね。これは売ってないと思う。あとこれは何、これはスポーツドリンクって水筒ですか、これは
水筒
っぽい、あ、シャカシャカするようなね、はい、あ、そしてね、あ、すごいですね、これはまたちょっと小さい、これはなんちゅうんでしょうね、 まさにさっき言ったシャン、そして、安倍ちゃん。安倍ちゃんも、このちっちゃい太鼓を叩いてっていうことでね。じゃあちょっと皆様に。
いや、まだあるかな。
もうない。
もう、もう何でもね、何でもいいんですよね。もう、もうこういう。はい。もう、とりあえず、もうね、ここのこういう柱叩いてもいいし。まあ、とりあえず、まあ、踊れ、叫べということで、はい。
はい。僕の友達で、はい、僕の友達、スカイダイビングやってた友達が言ってたんですけど、はい、初心者、一番初めに、最初に飛ぶときに、
はい、
こう、うわーってビビるのは、ほとんど男らしくて、
あ、
女性は結構ポンポンと
行っちゃう。ええー、あ、そう、ね、あ、女性の方が強い
って言うんですね。わかるでしょ。なんかね、腹が、もう、その性に対して、生きるってことに対して、なんか腹が、座ってるというか、覚悟はね、やっぱ女性の方がね、あるような気がして。
わかります。はい。
だからね、僕はクレイジーな人が好きなんだけど、
はい。
本当に、あ、いいなっていうクレイジーな人、女性の方が多いかな。男はクレイジーってことをやってるだけで。
なるほど。クレイジーの憧れなんですよね。
そうそうそうそう。
真のクレイジーなね、
真のクレイジーな、ね、まあ、いや、そっちの方が多いってこと
ね。なるほど。僕
が感じるのは。
今日もね、クレイジーな方々がね。はい、なるほど、ね。
アホってやつですよね。
アホって、うん。まあ、けどそれはまあ、いい意味で奥様に出会った時も感じたわけですよね。
あ、まあ、そうかもね。
ああ、なるほど。まあ、そうやってね、こう、二人で映画を作るなんて、本当にね、素敵でロマンティックですが、じゃあ、すいません、最後に。
そういう歌を、その、まあ、そういうイメージの。
はい。
そういう男性が、そういう女性から I love you って言ってくれたっていう、I love you って、そういう女性がね、言ってくれた。
女性が I love you って言ってくれた。
その女性に対する憧れかな。
なるほど。じゃあすいません。皆様も準備よろしいでしょうか。じゃあすいません。よろしくお願いします。
いただいてください。
はい。
She said, I love you. She said, I love you. もしみんなが来なければ、こんなにも寂しいよって She said, No, 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 no,
ないということでね、壁の向こう大家さんなんですよね。もう最高でした。いやー楽しい。いやー楽しいですね、やっぱり。いやー本当になんかやっぱりちょっとね、この瞬間はなんか全てを忘れてひたすらなんかみんな笑顔になってたっていうね。いやーこれ江口さん、やっぱりこれはすごいですね、音楽の力であり、やっぱりこのサダムさんっていう人間のやっぱりこの空気を作るね、凄さですね。これからもあれですよね、江口さんはサダムさんと遊び続ける
ね。そうだね。
ね、じゃあちょっとぜひ僕もまたね、この遊びに参加させていただきたいので、まあこのねラジオ通してでもそうですし、サダムくん遊ぼうっていう感じで、はい、家の外からね、はい、チャイム押さずに行きたいなと思ってますので、はい、ぜひまた、ゲストに来ていただきたいなということで、本当に今回ありがとうございました。ゲストの小村さん、南部さんでした。ありがとうございました。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは、魚たちの狩り場。キラキラと